皆様こんにちは。 FMYY のキムチアキです。今回ご紹介する番組は学生の番組です。関西学院大学総合政策学部メディア政策演習メディアの実践、毎年皆様にお届けしていますよね。この彼らの彼女たちの番組をお届けいたします。今回はこのコロナの時代2021年ということで、いつものインタビューということではなく、ネットでインタビューする、オンラインでインタビューする、これを基本としております。これからの毎週の木曜日、1時30分から2人ずつの番組をお届けいたします。さて、コロナの時代、彼ら、彼女たちは、若者たちはどのようなことを考え生きているのか、それをぜひ聞いていただきたいと思います。
2020年4月7日、政府は埼玉、千葉、東京、神奈川、大阪、兵庫、福岡の7つの都府県に1ヶ月間の緊急事態宣言を発令しました。これは新型コロナウイルスの急速な感染拡大によるものです。感染拡大の速さだけでなく、感染した場合重篤化しやすいこと、明確な治療法がないことも理由として挙げられます。政府から活動自粛を要請され、多くの学校が休校やオンラインに、会社ではリモートワークが行われました。飲食店や商業施設が閉まり、さまざまなイベントが中止や延期となり、閑散とした雰囲気が日本中に漂っていたことは誰もが覚えているでしょう。1回目の緊急事態宣言は当初の予定から延長され、5月25日に全国で解除されました。その後、2回目の緊急事態宣言の2021年1月8日から3月21日まで、3回目の発令の4月25日から6月20日まででは、20時以降の営業や酒類の提供を停止するなど、主に飲食店の自粛が求められました。自粛疲れという言葉が出てくるほど長い自粛生活が続いています。ところが、新型コロナウイルスは収束の兆しすら見えず、今もなお多くの人が活動自粛を余儀なくされています。しかし、この長いコロナ禍での活動自粛の中、どうしても自粛するわけにはならない職業や活動があります。それは医療従事者や運送会社、配達業などの現場に行かなければならない人々です。自粛生活を送ることのできない人たちは、必要不可欠な職であったり、夢を追う若者であったりします。このような外出しなければならない活動をしている団体は少なくありません。果たして自粛できない人たちはどんなコロナ感染対策を行っているのでしょうか。また、所属している組織団体が行っている対策は当事者たちにはどう思われているのでしょうか。今回、そんな自粛できない活動をしている人にインタビューをしました。実際に団体として行っている対策や、それに対する個人の気持ち、要望について様々な意見を聞きました。その内容から、自粛生活を送る多くの人にもできる対策を学び、新型コロナウイルスの早い収束に役立てていきましょう。今回、自粛のしづらい活動をしている友人2人に話を伺いました。1人目は美術大学を目指して美術の予備校に通っている A さんです。彼女は浪人生で、毎日埼玉から東京にある予備校へ通っています。2人目は医療系の学校に通っている S さんです。彼女は埼玉県在住で、県内の学校に車で通っています。今回のインタビューでは、主に5つの質問に回答していただきました。それは、家庭内でどのような感染対策を行っているか、通われている学校ではどのような感染対策を行っているか、本来の予定から変更や中止になったことはあるか、 それについて自身や周囲の人はどのように感じたか。新型コロナウイルスの感染拡大を受け、コロナ禍の前と現在で将来についての意識の変化はあったかの5つです。これらの項目についてこれから一人ずつインタビューを見ていきたいと思います。まずは A さんのインタビューです。
このコロナ禍で家庭内でどのような感染対策を行っていますか？
はい、私の家では外出を控える工夫をしています。まあ単純に外出を控えるのもそうなんですけど、カラオケのマイクを家でできるようなカラオケマイクを買って、でカラオケに外に出て行かなくても家で楽しめるみたいな、そういうのを買ったりとかして工夫して外に出ないようにしています。
通われている予備校ではどのような感染対策を行っていますか？
はい、私の通っている学校では、昼食時、お昼ご飯の時に、私語禁止とか消毒してくださいっていうのを呼びかけるアナウンスが入ります。まとまって、こう、4、5人とかで運んでいつもご飯を食べてたんですけど、それをやめて、まあ、食べるときはちゃんと一人で食べて、で、それが終わったらマスクをして、まあ自由に話したりとかはしていいみたいな、そんな感じですね。
おそらく本来、その予備校等で、はい、コロナ禍でなければやる予定だったものがあると思うんですけど、
はい、
そこから変更になったり、中止になったりしたようなことはありますか？
予定というよりはなんですけど、通勤通学のラッシュの時間帯を避けて、登校するために、いつもの通常授業より、通常時間より1時間遅いスケジュールで今、授業を受けていますね。
それについて、A さんや、周りの方の意見などありますか？はい、
私自身は、まあ、それに結構満足してて、登下校の電車が空いている時間に乗れるので、それはとてもありがたいなと思っています。ただ、私の、他の人の中で、バイトをして、こう、学費を稼いでいる人は、バイトに、そのずれた時間だと間に合わないとか、そういうのがあって、元の時間に戻してほしいって言ってる人はいます。
コロナ禍の前から現在にかけて、将来について考えていたことに変化はありましたか？
はい、明確に、コロナ前で、進路を大きく変えたりとかはしてないんですけど、やっぱり漠然とした就職への不安は増えました。就職が難しくなって、まあ、この先大丈夫なのかなっていう、まあ、そうですね。具体的に何がとかじゃないんですけど、うん、不安ですね。すごく。
学校での対策として、他にも毎朝の体温報告をしているそうです。A さんのインタビューでは、自分で学費を稼いでいる学生にとって、新型コロナウイルスはとても厄介であることが分かりました。また、美術大学を目指しているということもあり、もともと就職に対して抱えていた不安がさらに大きくなっていることも大きな影響と言えるでしょう。それでは次は S さんのインタビューです。
家庭内でどのような感染対策を行っていますか？
はい、私の家では基本的な手洗い以外、手指消毒、あとは外食はしないようにしています。あと買い物に行くときは基本的に一度でまとめて買ってなるべく回数を減らすようにしています。
通われている学校ではどのような感染対策を行っていますか？
はい。私の通っている学校は医療系の学校ということもあって、 手指消毒の数がすごく多くてたくさんあったりとか、あとは毎日の体温チェックをして、それを健康調査表に書いて毎日の記録をしています。あとは換気をしたりとか、座席が決まっていて指定された席に座るようにしています。バイトも禁止されているので、今は誰もバイトはしていないという状況です。
本来の予定から変更になったり中止になったりしたことはありますか？
はい。一番大きいのは実習かなと思います。本来学校は病院に行って実習を行うという予定だったんですが、コロナになってからは病院には行くことがほとんどできていなくて、学校の中で実習を行っています。具体的には、病院に3週間行く実習は学校の中で同じ期間3週間行っています。患者さんはもちろんいないので、紙の資料の中に書いてあるペーパーペーシェント設定を作り上げて、患者さん役と、私たちでその仕事を、役割を交代して、実際の活動と同じようなことをやっています。先生がついてくださって、それを見て指導してくださるという形になっています。本当は病院に行くことでたくさん学ぶことがあると思うので、行きたかったなっていう気持ちは大きいんですが、患者さんとか病院のスタッフさんが感染してしまうっていうことはすごく大変なことなので、この対応はすごく正しいことだと思いますし、学校内でそれに相当するような演習も行っているので、先生方の対応にもすごく感謝しています。
コロナ禍の前から現在にかけて将来について意識の変化等はありましたか？
はい。私は医療系の学校に通っていて、将来病院に就職することになると思うんですが、やっぱりコロナになる前と比べると不安だったりとか怖いなっていう思いは正直あります。あとは実習に行けていないという部分もあって、自分のやっぱり学習が足りていくのかなっていう不安はあるんですが、コロナの前と比べて医療系の職業から変えようかなっていう気持ちは一切なくて、このまま今はできる勉強と、あと技術を磨いて、そのまま医療に携われたらいいなというふうに考えています。
S さんのインタビューでは、医療系の学校にカリキュラム変更などの大きな影響があったことが分かりました。しかし、学校に通う学生もそれを受け入れ、制限された授業の中で力をつけようと努力していることも分かりました。二人のインタビューから、どちらも外出するときは感染リスクについてとても注意していることが分かりました。特に医療系の学校に通う S さんは、外出についてとても注意を払っており、遊ぶ予定を立てるときも、県外は行かない、外食はしない、など様々なことを意識しているそうです。このような感染対策は、医療従事者の方々だけでなく、一般の私たちでもできるものです。私たちも自分が感染してしまった場合、自分の症状だけでなく周りに移してしまうかもしれないということも意識して感染対策をするべきではないでしょうか。最後になりますが、コロナ禍で様々な制限がある中、自分のやりたいこと、なりたいものに目指して努力している2人を応援しています。ご視聴ありがとうございました。